リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんがいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。
はい、や
紹介するのは私バンバテッペと、
はい、バンバフミヤです。
はい、今週も楽しいお便りいただきました。
ありがとうございました。
はい、まずは J リー上島の TAKA タカさんです。
タカさんですね。毎度ありがとうございます。
ありがとうございます。皆様お元気にお過ごしのことと存じます。
はい、
ジュエリー上島一同もおかげさまで元気に過ごしております。
よかった。はい、
さてこの番組ももう何年になるのかと考えると、
はい、
継続の価値を深く考え頭が下がる思いです。い
や、そうですか。
そうですか。
まあ、なんか本人としてはもう一つ分かっとらんところもあるんですけど、はい、まあまあね、
はい、
一応頑張ってやってます。
はいはい、番組を維持する費用も持ち出しと思い、
はい、
なおさらに聞かせていただく上でのリスナーとしての礼儀を心得ることを意識して楽しく聞かせていただいております。
もう頭下がります。ありがとうございます。
はい、いつまでもこの番組が続くことをひたすらに願っています。
ありがとうございます。
まあ無理せんことかなって感じかな。
そうですね。
なんか分かんないですけど、
はいはい
はい、まあ、できる時までやります。
そうですね。うん、
さて私も老齢年金をいただける立場になり、
あ、
おめでとうございます。
はい、
今年の2月から厚生年金に国民年金プラス企業年金を受給しております。
あ、よかった。
年金生活ってどんなのかと考えておりましたが、
うん、
毎日の生活が大きく変わることなく、
はい、
毎日の忙しさは年齢とともに処理能力が低下しているので以前よりも時間がかかるようになり忙しいと感じる日々が続いています。
あ、まあ、その通りですね。高さんみたいこんだけやってはったら本当体力ギリギリとかでね頑張ってやると思いますけども、うん、余計感じると思いますよね。僕でもそんな感じがします。
うん、はい、もっとゆったりと過ごせると思っていたことがバカみたいです。そしてそんな年齢と言われることは仕方がなく、
はい、
むしろそう呼ばれることで落ち着くところもあります。
はあ、はい、
そして私の車も8万キロを超えようとしている中、
はい、
先日ちょっとした出来事がありました。
あら、
5月14日の水曜日、はあ、昼前から、
うん、
奈良県大和高田市、高田市かな、
は
あ、高田市と書いてますね、
はあ、
の年金事務所に行きました。
あ、そうだ、はい、
お天気は晴れて気温も28度ぐらいと、
はい、
少し暑い日でしたが、
はい、
湿度も低く快適な気温でした。
ドライブやったんですね。
うん、
はい、
車を隣へというショッピングモールの駐車場へ止めて、
はい、
すぐそばの年金事務所に向かいました。
はい、
年金事務所での用事も40分ぐらいで終わりました。
はい、
車を止めたショッピングモールの駐車場は、
うん、
最近流行りの出庫するときに生産の端末機に車番を打ち込むと、
うん、
自分の車の写真が出てくるタイプです。
へ
ー、カード式ではなく以前よりは楽に出庫できるようになりました。
はい、
あー、な、車番っていうのが、あ、自分の要は車番っていうのはナンバープレートのことだね。
まあ、そう、
多分ナンバープレートの 下3桁ぐらいを打ち込むと、はい、ね、
うんうん、
あの多分カメラが認識してるから出てくるんでしょう、
はい
はい、要はあのチケットはいらないってことですよね。
はい、あ、まあ、そういう意味でしょう、
ね。はい、さて用事も終わって帰宅する途中のスーパーへ立ち寄り、
はい、
買い物をして帰る段取りでそのスーパーへ向かいました。
うん、
お天気は晴れてカラッとして快適な気温と湿度で気分も上々、いつものように AM ラジオを聞きながら気分よく運転を続けました。
はい、
まあ、無事スーパーは出れたんですね。
まあまあ、そうですね、
はい、そと隣は出れたんですね。
そ
してそのスーパーまでのあとスーパーまであと1キロほどの手前の赤信号で停止、
は
あ、道はその信号からそこそこの上り坂でした。
はい、
信号が青に変わり上り坂の発進なので平坦路よりもう大きくアクセルを踏みました。
うん、
車はぐっと前に出て、
はい、
回転数は5000回転ぐらいまで跳ね上がりました。
一気に跳ね上がった。
うん、
はい、
車が坂の頂点を越えて、
うん、
道は下り坂に変わり、
はい、
アクセルを緩めてました、
はい、
次の信号を左折すれば急な上り坂です、
はい、
忙しいですね、上ったり下ったり、でまた上り、
はい、
その信号は青で指示器を出して左折するためにハンドルを左に切ると、いつもよりもはるかにハンドルが重く、
うん、
おかしいなと思いながらも前の車に続いて左折しました。
できた。
私の車の後ろにも車が続いています。そしてハンドルをまっすぐにして下り坂なのでアクセルを、うん、あ、上り坂なのでアクセルを踏むと、
うん、
エンジンが止まりました、
うん、
上り坂なので数メートルで車が停止、
うん、
ブレーキを緩めると車が後ろに下がります。上りですからね、回避方法はバックしながら車を路肩に寄せるほかないのですが、すぐ後ろには後続車、
うん、
仕方なくハザードを点滅させて外へ出て後ろの車の男性に手短に状況を説明すると、
うん、
押しましょうかと言って車外に出てくれました、でも上り坂やから押しても無理かも。そしてその後ろの車の人も降りてきてくれました。後ろの後ろの人ってことかな、
こっちだな、
はい、そして数名で私の車の後ろの、後ろの後続車の交通整理をしてくれて、
ああなるほど、
はい、無事にバックで路肩に止めることができてホッとしました。
たくさんの方に手伝ってもらったんですね、うん、
さてここからどうするか、そして試しにエンジンをかけるとすんなりとエンジンが始動しました。そして車は何事もなかったように走り出したのですが、アクセルをやや深く踏むと再び止まってしまうことが分かりました。つまりエンジン回転を3000ぐらいまでに抑えて運転すれば大丈夫と判明。そして止まっても数秒後の再始動で OK です。考えてみれば、
うん、
数日前から車に表示されている燃費が今までにないほどに向上していて、私は燃費が急に良くなってるラッキーと思っていたのですが、翌日ディーラーが引き取りに来て台車を置いて行きました、
はい、
その後すぐにディーラーから連絡がありました、うん、クラウド通信で診断した結果、原因はすぐに分かったのですが、燃費が妙に良くなっていたこのことが故障の前兆と分かりました。とにかく燃費が良くなると車の調子が良くなったと思い込むのですが、
うん、
その逆もあるようです。いつもと何かが違うと直感した時には、うん、無駄でも現状をプロに伝えて点検を受けなければと思う一件でした。車のことは経験でそこそこ分かるのですが、最近の車はそんな単純なシステムではないようです。
なんと、
はい、まあ、そのなぜその燃費が、ね、うん、良くなったらとか、はい、そこは書いてないんですけど、まあ
ね、そうみたい、
まあ、なんか変なことがあったら一回その専門家に見せた方がいいという、
もうその素人がうんぬんできるような単純な行動ではなくというか、
うん、
まあ、そういうようになってるんですね、うん、
ところで、
あ、いや、
車が故障すると各車屋さんがその店で診断して修理が今まで、修理というのが今までの流れでしたが、これからはそんな方法はが激変するようです。つまり故障を診断するシステムはメーカーが持っているクラウド診断システムと車をつないで行うことになります、
うん、
まあ、どういうことかというと、今までは個々の整備工場で診断機を車につないで診断修理をしていましたが、
はい、
近い将来メーカーのホスト診断システムにネット通信でつなぎ、
うん、
診断修理をすることになります、 要はまあ遠隔操作みたいなやつですね。あの手術とかでも遠くからね映像を見て手術するっていうやり方がありますけど、まあそれにちょっと似たようなことかもしれないですね。
なるほど、はい。
これは何を意味するのか。そうです、車の診断と修理はメーカーが認めるディーラーや認定店でないとできなくなります。
なるほど、独立系がなくなるんだよね。
そうなると町の車屋さんや小さな修理屋さんは独自の診断機を持って車に接続しても車との通信ができないのでダメでしょう。
囲い込みってやつやね、
はい、こうして大きなメーカーの囲い込みが、もうさっき言わんといて、
ごめんな
もうせっかくタカさん書いてくれてんねんから、メーカーの囲い込みが、そういうのも大事やで、しゃべり聞くときちょっと黙っとく、はい、黙っとくの大事です。メーカーの囲い込みが整備の世界にまで波及してきました。背景には確実な診断がないままに経験値で修理しても治らない、そんなこともあるのでしょう。でも経験値は大切です、
うん、
ネジを締める力加減などはクラウド診断ではどうにもなりません。経験豊かな職人さんと最新の診断システムが噛み合ってこその良い結果につながることは明らかでしょう、
うん、
このあたりを政治や国、そして役人が新旧のいいところを法改正を含めてつないでくれればと強く感じています、
はい、
ということです。
あ、なんとな、もう何もかもがこう個人が活躍できる部分っていうのが、ね、減ってきてるんです
ね。いや、これもね、やっぱりね、車屋がね、国会議員に金いっぱい渡してるからなんですよ。それに決まってるじゃないですか。
まあ、そういうたらもうしまいや。
いや、けどしまいですけど、そういうことでしょう。普通の人間の感覚からすると、常識を持つと分かりますよね、そういうことが。タカさんのお便りはどこや。さて、こうしたクラウド診断システムは今のところメーカーではドイツのメルセデスや BMW 系、そしてイギリスや欧州でのメーカー主導で行われていますが、いずれ日本の車メーカーにも普及するでしょう、
はい、
現状は日本車でもそこそこのグレードの車だけで、大衆車はその限りではないのですが、多分小さな店からメーカーのクラウド診断にアクセスするたびに費用が発生する、そんなことになるのでしょう、
うん、
いずれにしてもメーカーの思いのままに業界を牛耳ることが許されるのか、なんとも疑問の残る社会です、うん、はい、まあカメラでいうとソニー的な感じですね。
なるほど。
あとスマホでいうとアップル、
アップルやね。
で車でいうとトヨタ、
うーん、
知らないですけどね、はい、
うーん、
まあ、そんな匂いがしますね。はい、
わかりました。
でなんで燃費が良くなると危険なんですかね、
これはこれからのまた、
まあ、まあまあまあまあ、まあ、あるかないかって感じ、まあ、多分説明するのややこしすぎる、
あでしょうね、
やと思いますね、はいはい、ただその3000回転ぐらいで運転したらいいっていうのがちょっと面白くて、
うん、
あの僕、ね、燃費を結構大事にするんで、あとエンジンの回転数も上げたくないんで、だいたい2000回転以上上がらんような運転を心がけてるんですよね。
ああ、そう、う
ん、だから僕の場合やと多分これ全然いけますね。
なるほど。
3000回転まであんまりめったに出さないんで、まあ、ただ不意にね、
うん、
上り坂とかでちょっと力めっちゃ出さなあかん時とかはやっぱりね、まあ、さっきタカさんおっしゃったように5000回転とかになる時があるから、でそういう時怖いですよ ね、
どういうことだね、
エンジンが止まってしまったら
通常でない時、ね、
そう、うん、特にやっぱ特に奈良県なんてね、高低差結構あるじゃないですか。だからまあやっぱり登ったり下ったりするところではまあ危険かなと思いましたね、まあ、
しかしよく助けてくれはりましたね、皆さんがね。
ああ、そうですね、あの本当、うん、いい人ばっかりで、ね、ね、よかったです。はい、というわけでジュエリー上島高さんありがとうございました、はい、
なんかドキドキするような、
そうですね、
現場
でちょっとあの怖いですね、自分も車持ってるんで、
あ、まあ僕は分からんなりにね、は
い、ちょっと恐ろしいなと、
大変やなと車たちは思いましたね、
はい、はい、高重克彦さんです。
待ってました、
はい、いつもありがとうございます、
はい、
ピースな世界5大陸4万キロを走るアドベンチャーランナー高重克彦です、は
い、ありがとうございます。
4万キロを走るでしたっけ、今なんか4万キロを走るで合ってたか、なんかちょっと変わった気がするんですけど、
ああそうですか、
ね、はい、まあいいです、
はい、
6月スタート、
うん、
九州はいち早く梅雨入りをしたようですが、近畿エリアもそろそろでしょうか、
うん、
昨日結構ね、6月3日雨降ってましたけど、
うんうんうん、
降ってたでしょ。
あ、降ってた、
うん、じゃなくて降ってたじゃないですか、うんうん、なんかあれ梅雨入りなんかなと思ったら今日は晴れてますね。
ですね、
4日は、
まあ、またしばらく晴れそうやね。
あ、そうですか。
そんなことらしいですよ、
うん、ね、晴れた方が僕は好きですけど、
まあそれはそう、
まあ、雨もまあたまにはいいかなって感じですね。
まあ必要なもんかもわかりませんね、
はい、若い頃は雨に打たれても、うん、海パンとサンダルで走っていたこともありました、それだけ走ることに対して情熱的だったのでしょうね。
うん、
雨の日でも走るという確固たる信念があればこそできる、
うん、
雨だから走らない、そんな勝手な常識を作ってしまったら三流ランナー、三流ランナー、もうみんな三流ランナーかも、うん、室内でもその場駆け足をすればいい、
まあ、
かつてウルトラマンに、ウルトラマラソンか、ウルトラマンじゃないですね、ウルトラマラソンにハマっていた頃、雨の日にはマンションの玄関先で万歩計をつけてその場駆け足6時間走をやったこともあります。
まあ、そうですか。まあ、想像できる世界じゃないです ね、はい、
どうしようもない単純さに耐えかねたがゆえに、オーストラリアのナラボー平原でも正気を保って1200キロ砂漠の平原を駆け抜けられたのかもしれません。
あ、ね、そうでしょうね。
あの頃のメンタルを取り戻すべく自分自身に喝を入れなければと思わされています、
うん、
なんか恐ろしいですね。なんかちょっと僕一瞬剣道やってたじゃないですか。ちょっと剣道のね、なんかちょっとあの異常な感じと似てる気がしますね、うんうん、いや高重さんがそうっていうわけじゃないんですけど、うんうんうん、なんかちょっと大丈夫かなっていう思いますけど、ま
あ、精神論もねある程度はいいんですけどね。
いや精神論はいらないですね、うん、基本的には。
ここまでなるとちょっと、はい、ちょっと怖いですね。
怖いですね、はい、5月は外食も多く、
うん、
食べる回数量も結構多かったので、
うん、
3日目の、ファスティングにトライします。ファスティングというのはプチ断食。
あ、そんな言葉があるんですか、
はい、ファスティングですね。
あ、はいはいはい、
ようやく体重も元の60キロに戻りましたが、体調が万全というわけでもなく体をリセットする意味でもファスティングは必要という結論に至りました、
はいはい、
結論が導き出されました。
まあまあね、そうらしいです
。そう
らしい。
そう、はい、食べる量や回数が増えると体内に入る保存量や添加物も自然と多くなります、
うん、
完全なヴィーガンでも、
うん、
ベジタリアンでもありませんが、
あ、
肉は魚と鶏以外はほとんど食べていません。
あ、そうですか。
要は豚と牛は食べないとか、はい、
まあ、そうです、そういうことですよね、
はい、乳製品もコーヒーに入れるミルクを少しばかり。
あ、
要はまあほとんどチーズもバターも取らないということですかね。
そういうことですね。
間食を取る機会があれば知らず知らずのうちに砂糖も口にしているはず、
うん、はいはい、
極力黒糖や蜂蜜で甘みを補っています。
そうですか。あれ怖いな、高橋さん気付けてないね。
僕はあの休みのたびにフレンチトーストを作るんですけど、もう砂糖かけまくってますけどね。あれうまいんですよ、フレンチトースト砂糖かけたら、焼いたらカラメル状になってうまいんですけどね。
匂いもいいしね。
それやったらもうちょっとね、
うん、
高重さん的にはありえない。
高重さんにそんなこと言うだけでもね。
そうですね、すいません、いらんこと言うてまいりました。
はい、はい、
本来なら1日1から2食のはずが、皆さん1日1から2食です。
あ、ちょっと考えられない。
本来ならですよ、
はいはい、
気がつけば1日3食を普通に食べていました。
これは
この
想像で
なんかちょっとあの即身仏みたいにならないかなって。
あ、心配です ね、
うん、この3日間は液体のみ摂取、水やお茶、具なしのスープや味噌汁、
はあ、
フルーツジュースやココアなどを口にするだけ。過去に何度か経験したファスティングに2日目が結構辛いかもしれませんが、何とか乗り切ります。最後に、体調を崩しやすい時期ですが皆様におかれましてもどうかご自愛ください。
はい、
高重さんが一番ね、ご自愛してほしいなと思います。
まあ、これは返すわけじゃないですけどね、 気をつけてください。
いや僕なんか一食抜いただけでもね、うん、もうファスティングって感じですけどね。
ファスティングっていう言葉も僕初めて知って
これ何語ですかね。ファスト、
もうファッ、ファットって
ファットは脂肪ですよ ね
太るとか言いますね。
そうですね。
いや
びっくりしました。それで思い出した、あの、あのあそこあそこ、クロアチアの
あの
お菓子ね、ちょっとあのこの砂糖で思い出しましたけど、い
やあれ不思議なもんね。
あの、まあ、僕のパートナーのつぐみさんがですね、あのバルカン半島に仕事に行きまして、でその時に、
はい、
まあ、クロアチア行ったんです
よね。そうですね、うん、
で、その時に買ってきたお菓子が、ね、名前が ね名前何やったかな、あれとか言ってもらった、ラハットロクムというですね、シナモン風味の砂糖菓子。
あ、はい、まあ、もただね、その砂糖菓子と違って非常にも、はい、高重さんなんかだったら気絶するんちゃうかな。
そうですね、甘くて美味しい、
うん、
噛んだ瞬間シャリッという食感、
うんうんうん、
純粋な砂糖の甘さというよりかは蜂蜜のような甘さも混ざった、
うん、
複雑な甘み、
う
ん、
そうですね、
シナモンの香りもする。
ああ、そうでした。
立方体に切られており、
はい、
周りにコーンスターチと、
うん、
あと砂糖をまぶしてるんで、あの手にこうベタベタひっつかずにですね、
ね、
持って食べやすい。
なんかちょっとあのサイコロみたいな感じですよね。
そうですね、
まあ、四角でね。
そう、
あ
で日本のお菓子でいうと、まあ、羊羹、
うん、
もしくは羽豚え餅、
うん、まあそうね、
もしくはゼリー、
まあまあゼリー
ね、ああいうゼリーありますよね、
うんうん、
ちょっと高級ゼリーみたいなやつ、周りにあの、はいはい、粒砂糖みたいなのまぶしたやつ、 あれに似てるかなと、うん、
それはね、僕と嫁さん一つずつもらったんですよね、
よっちゃんがね、
うん、
はい、食べました。
いやいや、僕はちょっと舐めてね、もうびっくりしてね、
はい、
もうこれはすごいなと思いました。
ああそうですか、
うん、
なんか僕的には日本人にも受け入れ、
うん、受け入れ
られそうなお菓子ですが、
うん、
やっぱりシナモンの香りと、
うん、
あとあの甘みですよね、あの強烈な甘みに拒否感を示す人がいそうかなと、
うん、僕はもうね、拒否感は示せなかったんですけど、ちょっと生まれて初めての甘さやったね。ちょっと
今これ写真ね、こんな感じの。
そうですね、
中が
面白いね、
まあ、半透明な、ちょっとこうオレンジ色っていうんかな、
そう
や、ね、薄いオレンジ色 で、
うんうん、
で切ったらそのオレンジ色が見えるんですけど、うんうん、切らんかったら四角形のサイコロみたいな形してて、うん、周りにその砂糖とコーンスターチをまぶしてるんで、
うん、
まあ、中のオレンジ色の明かりが色がちょっとうっすらこう表面にこう浮き出てるみたいな、 そんなお菓子ですね。
あのデイリバシに有名な、
あ、金つば、
うん、
似てる。
金つばにかなり似てます。
色はちょっと違いますけど、風味というか形が似てるかな。
金つばにもっぺん砂糖をまぶして、その上からまた砂糖でコーティングしたようなね、あれ食べてる国民とはすごい。
ラハットロクムっていうシナモン風味のお菓子。
ああ、そうですか、
はい、クロアチアです。
あ、もうクロアチア、
ええ国やったらしいですよ。
あ、そう、
はい、もうあの僕らの想像してる中、内戦真っ只中とか全然違うらしいです。
なるほど。
他はあの、どこやったかな、アルバニアとか、なんとかモンテネグロ、セルビアモンテネグロとか、あとどこやった、なんかどこかいろいろ行ってました。
なんかヤクミツルさんの行くようなとこですよ。
ああ、
はい、
あのただすごかったんが、歴史がすごい。もうあの日本との関係が一見すると全くない、
うん、
そして社会主義国、
あ、ま、元ね、
はい、あのちょっと頭のおかしい人がいて、
うん、
はい、その人が
独裁
スターリンに傾倒して、うん、みたいな、まあ、それアルバニアの話でしたけど、まあ、周りの国もちょっと似たような感じで、
うん、
あの1990年代ぐらいになんか鎖国をしてた国もあって、
あ、ね、
江戸時代じゃないですからね、はい、まあ、あの位置的に言うとね、本当イタリアのすぐ、
うん、
なんていうかこう、ね、海挟んですぐ右、うん、アドリア海ですかね、
うん、
アドリア海の沿いの国で、
うん、
あの別にその場所的にはなんかみんな知らんような場所ではないんですけど、
うん、
ただもうちょっとこう独特の歴史で、まあ、イスラム教も関係してますし、
うん、 あの味なんかもイスラムかもからな。
ああ、イスラムのお菓子は本当甘いですからね。
酒をあの人らは気にされてある
から、ね、そうそう、アルコール飲めないですからね、イスラム教基本的に。まあまあ
ね、不思議な国に味から出会って、
はい、
ヤフミツルさんの秘境万有記なんかも出してきたりして、
ああそうに書いてましたか。
いやーすごいですわ、
はい、
いやいや、
まあだからそういうことを考えてると高重さんのこのファスティングっていうのがいかにちょっと不思議なことなんかっていう、まあ少なくとも僕は絶対しない。
うん、
まあまあ、高重さんがするには何も文句は言わない、
まあまあそ
うですね、はい、っていうスタンスでございます。
まあまあ年齢も年齢ですので、まあ、僕の立場から言うとあんまり、まあ、
まあまあまあ本人がええと思ってやってるからそれでいいと思うよ。そこはもう僕らが立ち入る領域ではないと。
過激なことはと思いますが、まあ、そこはご自分で判断してください。はい、はい、
高橋さんありがとうございました。
いやあんまりいろんな人がおられます。
はい、あとはですね、あの僕ら以前、
はい、
この JOBBB にあのゲストに来ていただいた、
はい、
あの医師をこう世界中で磨くっていう活動をされてる、まあ、石彫刻家っていうんですか ね
石磨き、
はい
はい、
富永敦也さん、
はい、ここの部屋でやってもらいましたもんね。
やりましたね。
僕も一緒にやりました。
ハート型の
そうです、お尻みたいな
ね、はい、石をですね、はい、紙やすりでこう綺麗にツルツルにするっていう、
五大陸ずっと回りながら、
はい、
磨きまくってるというアーティストの方ですよね。
で、あの富永、かの富永敦也さんがですね、
はい
はい、あの今度東大阪市の小坂本町にあるですね、上方銀貨って読むんですかね、これ、銀花と書いて、
はい、
銀貨と読むと思うんですけど、はいはい、そういうギャラリーでですね、
はい、
あの石彫、石彫展っていうんですか、
はい、
富永敦也石の彫刻で石彫展というですね、
はい、
展覧会をされます。
はい、
会期が5月22日から6月13日の金曜日です、
はい、
大阪・関西万博記念特別企画と題しまして、
はいはい、
そうですね、書いてますね、
はい、
ちょっと読んでみますね。水面に落とした石が水平方向にラブストーンプロジェクトの波紋を広げている。
お、
石は垂直方向に静かに沈み彫刻となる。波紋の円弧が大きくなればなるほど沈む石は強度を持つということですね。
ちょっとあまりの指摘すぎて、
はい、
ちょっと理解できないこれも、
はい
はい、
まあ、あのそういう展覧会が、駅でいうと近鉄奈良線、近鉄奈良線の大阪難波駅より10分、河内小坂駅下車、
はい、小坂ですね、
はい、河内小坂駅から徒歩3分、
はい、
ギャラリー上方銀貨、もしくはね、JR 河内英和駅下車、
はい、
徒歩10分
なるほど
ということですね、
はい
はいはい、大阪市東大阪市ですね、
はいはい、
そう、東大阪市小坂本町 1-8-12、
はい、
です、
はい、
上方銀貨さんで、
で現在、
はい、開催中です。
いつまでとか言って
ます。6月13日。
あ、そうですか。まだ時間あります。
ちょっと、ね、そうですね、はいはい、まあ、このラジオが6月5日配信なんで、
はい、
まあ、1週間以上あるかなと思います、はい、11時から18時が、開館時間で、
うん、
はい、日曜日と月曜日が定休日ということでございます。ギャラリーとかもう終わってしまいましたね、
残念ながら、
ね、残念ながら、はい、あとね、あの、まあ、富永さんからこのハガキいただいたんですけど、まあ、そこにその、石の彫刻展 のいろいろ詳細書いてますが、
うん
うん、他にね、富永さん の, あの、まあ、自筆でこんな書いてますね、はい、万博では五大陸の石を世界から集う人と磨いていますと書いてますの で,
です、ね、
まあ、今開催中の、大阪関西万博でも、
はい、
まあ、なんかされてるみたい。
僕そこに朝日新聞の切り抜き入れておいたんですけど、
ああこれですか、ありがとうございます、はいはい、これね、
うん、
5月20日朝日新聞、これ朝刊ですか、あ、じゃあ夕刊か、
はい、天寿っていうか夕刊ですね、はい、
はいはい、大阪・関西万博を訪れた人と一緒に五大陸の石を磨く プロジェクトを実施する彫刻家の富永敦也、
はい、
富永さんですかこれ。
そうですよ、
はい、富永さん、あの
石必ず健康そうな感じ
で、ね、そうですね、あのすごいスラッとされた方なんですよね、うん、やっぱり石磨くと運動になるんでしょうね、うん、
でしょうね、ね、体力走り回ってはるっていうからこれだけでも大変なのね、その石磨きで
書いてますよ。彫刻家の富永敦也は、うん、西ゲートの近くにハート型の5つの石の彫刻を配置した。五大陸からそれぞれ掘り出した石で期間中来場者と磨くことで艶消しの表面が鏡のようになるという。
ものすごく綺麗になりますもんね。
富永はこの10年間石磨きおじさんとして世界各地を訪れて現地の人たちと石を磨いてきた、はい、世界中から人が集まる万博なら分断されている国の人々が一緒に磨くこともあるかもしれないと期待する。まあ、というような活動をされている 石磨きおじさんでございます、
ね、
はい、
僕らも一緒に磨かせて
もらいました。ちょ
っと懐か
しい。僕ら磨いた石もあるかもしれないですよ、まあ、あのピンクの石、うん、ちょっと分かんないですけど。
そうです、ね、
はい、というわけで、
まあ、いろんな方が来られます、
はい、まあ、このラジオのね、思うところでいろんな人集まってきますんで、
ですね、そうですね、
はい、富永敦也さんありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんまた富永敦也さん応援してあげてください、
はい、
あとはですね、
うん、
お世話になっております芦屋市立美術博物館さんから、
はい、
プレスリリース、
ね、いつも本当にありがとうございます。
いただきまして、はい、ちょっと紹介させていただきます、
はい、先ほどの山芦屋、はい、もありましたね。
そうですね、オープニングで
芦屋、芦屋の話でありました、
はいはい、芦屋 の、 あの車庫エレベーターの話、ね、オープニングでしたので皆さん聞いてほしいんですけど、はいはい、この度当館では展覧会具体美術協会と芦屋その後を開催することとなりました。
その後がついてるんですね、
はい、会期が7月5日から8月31日、
うん、
2025年10時から17時、
うん、
休館日が月曜日、
はい、
観覧料一般900円、大高生500円、中学生以下無料。
お、
素晴らしいですね、はい、で何をされるかということなんで、うん、ちょっと紙を送っていただいたんで、あ、ここ書いてますね、展覧会概要ありますね、
うん、
本展では1954年に芦屋で結成された具体美術協会、
はい、
かっこして具体と呼びます、
はい、
具体が1972年に解散するまでの18年間の活動を振り返り、
うんうん、
中でも1970年の日本万国博覧会、はい、大阪万博閉じるの参加に向けて準備を進めていた、
うん、
60年代後半からの具体の動向を紹介します、
うん、
また1972年と1974年の芦屋のルナホールや、
はい、
これなんて読むこれ、
うん、
これなんとか美術館、
テキスいちゃうかな、
はい、まあ、文雄君に責任をなすりつけます、は
い、あ、いや、私も知ってたんですけど急に今忘れました
適水美術館で開催された芦屋川国際ビエンナーレ、
はい、
1973年から1975年にルナホールで開催されたルナフェスティバルを資料などから紹介し、
はいはい、
芦屋の美術の時間をこれはたどりますか、
うん、あ、まあそうでしょうね、
はい、ちなみに1972年といえば、
うん、
はい、文雄君何の年でしょうか。今週のボラボラと関係しております。
ほんまに
長岡教師の姿勢が始まった年です。
すごい、まあ、極限の話ですね、
はい、でついでに言うと確か向こう市も1972年、
うん、そうでした。あの頃にはこうね、バーンと2つ
の町から市になりまして、
一斉になりました
ね。ただその長岡教師の、
うん、
市政が始まったにもかかわらず駅名を変えなかったのが、現在の JR 長岡京駅、
う
ん、当時は、うん、JR 高谷駅。
そうでした。
なぜ高谷駅が、約23年の間ですね、うん、長岡京駅に名前を変えなかったか、
うん、
その理由は、この前のですね、このお便りコーナーの前に行いました長熟最後回答ブラブラ14で、うん、かなり詳しく話しておりますので、はいはいはい、聞いてほしいなと思います、
は
い、
まあ、鉄道マニアの方はね、
あ、鉄道マニアだ じゃなくても、
うん、
日本の地名ってこんだけ重みがあるんやでっていうことをね、うん、僕は知ってほしい。地名コロコロ変えるの好きな人おるじゃないですか、
うん、
名前変えたりとか、
うん、
政治家でもいっぱいいますやん、地名変えたい人、うん、ああいう人に言いたいんですよね、うん、勝手に変えんなっちゅうてね、はい、というわけでですね、この展覧会ですね、名前何でしたっけ、文雄君もちょっと紙あんねんか読んでくれやろ、
はいはい、
具体美術協会と芦屋その後ですね、
はい、
ぜひ皆さん、あのこの間のね時代興味ある方は
ね、
いいんじゃない、あのなんか太陽の塔の写真もちょっと一瞬
ちょっと入ってましたね、
見えてますね、
ああこれちょっとこんなところでね、ぽわっちょっとこうよく見れば顔が見えてますね、
うそうですね、
はい、まあ、あの合成写真もあるようで面白そうですね、
うん、ですね、
はい、
7月5日から8月31日でございます、
はい、
芦屋市立美術博物館、はい、僕いつもここ行くときはねちょっと電車の駅から、
うん、
芦屋の街を楽しみながらね、
あ、そうですね、
この美術博物館行くんですけど、
阪急の芦屋の駅から川に沿ってずっと海の方行きますとね、うんうん、自然到着しますよね、
うん、そうですね、
あ、松の木がいっぱい生えてましてね、
はい、
あの阪神館の松ってすごいね、
うん、
まあ、この町にも松なんとか町中があった
よね、松の木町ですかね、
松の木町でしたかね、
あ、よかったら皆さん、あのオープニングで紹介した車高エレベーターをぜひ見てほしいなと、あ、ちなみにあの JR からも行けるし、
はいはい、
阪神からも行けますんで、
どこでも行けます、
どこからでも行けます、
はい、面白いところですよ、
芦屋、はいはい、市立美術博物館舞台美術協会と芦屋その後ぜひ見に行ってください、
はい、
よかったら皆さんホームページでも確認してください、
はい、
多分ホームページあると思います、
あ、それはもう確実になるでしょう、
はい、はい、以上ですね、
でしょう、
はい、これにてリスナーさんからのお便り紹介終了、
はい、いやいや長かった。